おはようございます。高槻ひろこです。ラジオで巡る日本遺産の町倉敷、このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。よろしくお願いします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。
さて、前回は立て付き遺跡と全体門跡パート1ということでお話をいただきました、うん はい、岡山に残る伝説と昔話の桃太郎が結びつく背景についてお話をしていただいたわけですが、今回はそのパート2になります、うん、立て付き遺跡、はい、全体門跡ということで、この立て付き遺跡は弥生時代では全国でも最大級の遺跡だよということでお話しいただきましたね。
そうですね、はい、まあ、あの立て付き遺跡、まあ、全国で最大級の弥生墳丘墓ということなのでですね、はい、まあ、この辺の松竹の王様とかいうようなレベルではなくて、もうそのまあ周辺だけではなくてですね、うん、まあ、少なくとも吉備の国、うん、吉備の国っていうのは今の岡山県全部と広島県の東部東側ですね、はい、ビンゴの国というのがあります、うん、を含めた範囲がまあ吉備の国なんですけど、うん、おそらくその吉備の国全体にまで力を及ぼすようなまあ王様だっただろうと、うん、まあ、そういう人のお墓だということ、はい、なんですね、はい、で、まあ、あのその80メートルっていうまあ規模も最大級なので、はい、それ自体もすごいんですけど、あのもう一つ その構成文化財千体門跡というのがあります、
はい、
まあ、通称亀石とも呼ばれるんですけど、あのだいたいまああの縦横がまあ80センチぐらいのまあ楕円形といいますかね、はい、あのひし形のもうちょっと丸いかなぐらいな形をしてます、う
ん
うん、で、まあ、老石という石で作られていて、
はい、
まあ、老石ってあの昔の方はあのよくアスファルトの道路にね白いあのちょっと柔らかいような石でこう、はい、落書きしたりするじゃないですか、
は
いはい、あの石の一種なんだそうですけど、まあ、その石でできていて、まあ、ちょっと柔らかい石なんですよね。だから白いあの石です、
はい、
で、まあ、古体門と呼ばれる
古体門、
うん、はい、あの弧を描くとかいう時の弧に帯、はい、に文様の門で古体門と言いますけど、
はい、
まあ、そういった文様がね、彫られてあるんです、
はい、
うん、で彫ってあるのはおそらく鉄製の工具で彫ってあるだろうということで、すごい細い細かい線がねたくさん、彫ってあります、
はい、
でこれがですね、あのその立て付き遺跡があるところに、まあ、立て付き神社という神社が、まあ、明治時代まであの社殿が建っていたらしいんですけど、はい、その御神体としてずっと伝えられてきていたんですね、なんだけどあのみんなですね地元の人もこれがなんだか分かってなかったんですよ。変な形の石じゃなというふうに思われとったと、うん、
は
い、でそこに、まあ、の明治の終わりにその社殿がなくなってから、うん、まあ、一旦ちょっとあの小池神社の方に移ったらしいんですけど、はい、まあ、あの地元の要望があってまた元に戻されますが、
うん、
あの長らくですね、はい、その立て付きの上に石で作ったこう祠みたいなのがあって、
はい、
その中に収められていたんですね、
はい、
うん、であのその後ですね、あの昭和、まあ、40年代の終わりからなんですけど、岡山大学が、はい、あの発掘調査を始めまして、
はい、
これ7回発掘調査をして10年ぐらいかかってやってるんですけど、その時に、あの前回お話をしたあの真っ赤に敷き詰めてあった、ま、あの王様の方棺が収められていたところの上からですね、この今お話をした千体門跡の、 あのちょっと小ぶりなものがバラバラになった状態に割られて、うん、
はい、
こう埋まってたんです。
へー、
うん、
はい、
だからあのさっき言ったようにこの千体門跡っていうものはあのもう何かわからないでずっと伝わってきてたんだけど、
うんうん、
実は弥生時代にこの墳丘が作られた時に最後、まあ、王様のお葬式をしますね、
はい、
その時にあのもう一つちっちゃいやつを割って、
うん、
棺の上にこうあの積み重ねて、で何らかのお祭りをしていると、
うんうんうん、
でおそらくそのバラバラになった上にこの完全体のやつを乗っけて、
はい、
で周りに特殊器台という、うん、あの土器があるんだけど、
はい、
あの特殊器台ということは普通の器台もあるんですけどね、
はい、
あの要はその神様にお供えをするために、
はい、
あの高さ1メーターぐらいの筒状の土器を作るんです。でこの中に、まあ、これまあ一応あの穴が開いてて実際にはお酒入らないんだけど、それを並べて神様にお供えをするということに使った土器なんです。これもまああの立て付きからも出てるんですけどね。で何らかのお葬式というか葬送儀礼といいますか、まあ、首長交代の儀式といいますか、
はい、
そういうことをまあした後にまあそのまあこれが その場所にずっと安置をされていたと、うんうん、だからまあ2000年前ですよね。2000年前から同じ場所にずっと伝わってきたものということなんです。だから弥生人が作った、はい、まあ、石像美術ということになるんですけど、
はい、
まあ、そういったもので、で他にもですね、盾突きではですね、この古体紋という文様自体も後 の, あの時代にこう伝えられていて、大和の国の巻向遺跡という遺跡があるんですけど、
はい、
この文様が彫られた木製品も出てきてるんです。
へ、うん、
ということはですね、はい、その盾突きでやったその王様を祭りのやり方がですね、吉備、うん、から大和に伝わって、うん、大和朝廷、まあ、大和朝廷というか大和政権にも伝わって受け継がれていったということを示しているんですね、うん、だからその後古墳時代にその、まあ、いろんな文化が広まっていきますけど、その原型が盾突きだということになるんです。ごめんなさい。
はい、なんかこういろいろなところがつながっているというふうに
も、そうなんですね、はい、うん、だから、まあ、大きな墳丘を作って王様を、まあ、葬るやり方とか、うん、まあ、そこで行われるこう、まあ、儀式ですね、
はい、
まあ、それって古代においてはすごく重要な儀式だと思うんです、
はい、
でそういったものがですね、まあ、もともとが吉備で、吉備というか盾突きで始まってると、
うん、
うん、いうことがですね、盾突き遺跡の非常に重要なところ。だから極端なことを言うとですね、それがまあ古墳時代に全国にまた広まっていくわけですよね、うん、でそれがまあ大和政権の中でですね、ちゃんと儀式化をされていって、で極端なことを言うと、もう今の天皇陛下がやってる宮中祭祀にまでつながっていくとの原型ということになるんです。
これまたすごい遺跡が倉敷に残っているということになるんですけど、そうそう、うん、古墳の元祖ですね。
元祖なんです、ね、まさに。
ただなぜこの盾突き遺跡がその場所に作られたのかっていうのも気になるところです、
うんうん、そうなんですよね。で、まあ、盾突き遺跡、お話をしましたけど、大量の30キロを超える水銀種が出動しています、はいはい、でこれはまあ国産ではないという話をさせていただきましたけど、うんうん、はい、まあ、おそらく中国から輸入をされたものだと。で中国から輸入されるっていうことは、当然その中国とまあ何らかの形で、まあ、何らかの形というか、まあ船ですけどね、
うんうんうん、
行き来をしてたんだろうということになります、はい、それがまあ当時、まあ、弥生時代っていうのは国内では鉄が生産できないんですよね、
はい、
うん、どうしてたかっていうと、朝鮮半島から鉄の延べ板のようなもの、延べ板のような形で鉄を輸入して、うん、それをまあちょっと熱して叩くといろんな形に変えられますから、
はい、
それを武器にしたりとか、桑を桑屋敷とか、そういう農具にしたりとか、うん、いうようなことをして、まあ、田んぼ耕したり、まあ、戦争したりしていたと、
はい、
でそういう意味でですね、この盾突きがもうね、日本遺産の話で何度も言ってますけど、倉敷市の平野部というのはほとんどが海だったので、盾突き遺跡があるところっていうのはもう海に面した港町のようなところだった、うん、はい、だから港町を見下ろす丘の上に盾突きは作られていて、
うん、
だからもうその瀬戸内海というのはものがどんどん入ってくる、はい、ハイウェイのようなものなんですよね、はい、で吉備津というふうに言いますけど、吉備津神社がね、ありますけど、吉備津というのは、これも何度かお話ししたかもしれないですけど、港の意味なので、
はいはい、
まさに吉備津というのは吉備の国の港だったんですね。
なるほど、
うん、実際にですね、はい、発掘調査で盾突き遺跡のすぐ南、上等遺跡というのがあるんですけど、
はい、
だから RSK バラ園の前のあたりですけどね、はい、あそこ南北の道を作った時に発掘調査をして、そこに港の跡がね、発掘調査で出てるんです。だからその盾突きを作ったような、まあ、中国ともつながって、まあまあ、こう広い範囲に力を及ぼすような盾突きの主が、まあ、力を築いた背景っていうのは、当然も弥生時代ですから生産がこう豊かでないといけないので、うん、はい、たくさんお米が作れないといけないと、
はい、
そういう意味ではずっとこう九州から見渡してみて、岡山のね、岡山から総社のあたりっていうのは広い平野が広まって、がってますし、
はい、
ね、それからまあ高橋川、うん、まあ、なんかもあって、その、まあ、水も豊富にあります、うん、なのでお米も作りやすい、
はい、
ね、ということ。それからもう一つは瀬戸内海を通じていて、まあ、進んだ文化をどんどん取り入れることができたというようなことがあります、
はい、
うん、だからですね、まあ、で盾突き、まあ、その港を見下ろす丘の上っていうふうに言ったんですけど、まあ、盾突きを通って港からこうさらに奥地に行くと、うん、まあ、紀の城の麓ですね、今の総社平野があってですね、うん、まあ、吉備の中枢に、まあ、至ることができる、
うん、
だからその必ず 道を通っていくから必ず盾突きが見えるんですよね。そういう位置に意識をして作られていると
うーん
いうものなんです
と、ね、これからあの道を通るときにはこっちに、ね、目が行くのではないかなと思います、うん、さて、今日は盾突き遺跡そして仙台門跡パート2ということで、はいお話をいただきました。藤原さん今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。